皆さんこんにちは、編集長の渡辺光子です。今週はポッドキャスト特別編として、防具エディターたちのさまざまな質問や悩みに答える番組、題して渡辺光子のどうにかなるさ防具編集者のおしゃべり駅伝というタイトルで、まあ、ちょっとふざけてるわけじゃないんですけど、まあ、あのみんなのね、あの未来も、まあ、なんか明るく、まあ、いろいろ悩みがあったとしてもどうにかなるよっていう気持ちを込めてこういうタイトルにしました。はい、じゃあやかさんお願いします。
はい、皆さんこんにちは、編集部の松本やかです。本日は防具チェンジを担当している名古屋や、同じく防具チェンジを担当している大場美奈と、防具チェンジやライフスタイルを担当している私松本がキャリアに関する質問や悩み相談をさせていただきます。光子さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、今回の3人の方は、まあ、比較的あの松本やかさんがあの長く防具編集部にいて、残りのお二人は、まあ、2、3年、まあ、大場さんは1年ちょっと、
1年8ヶ月なので全然光子さんとお会いできぬまま
そうね、もうコロナ禍になっちゃったから、初めて会ったのがズームでみたいな感じ。
そうですね、
ですもんね。そうだから大場さんが一番編集部の中では新しく入ったメンバーみたいな感じ。
そうですね、私の後はまだ聞いてないです。
うんうん、そうですよね。名護さんはもう4年になったんでしたっけ。
4年目だと
4年目ね、
違うかも、でもそんな感じです。う
ん、そんな感じですよね。うん、でやかさんはもう10、
ちょっとカウントができ
ない、
おぼつかない15年
ごめん、まだ軽く超えてると思うよ。
です、
うん、軽く超えてる、
多分、
はい、多分17、8年にはなってるんじゃないかな。
そんなにです。
1回目で、はい、源さん、はい、マキさんと話したんだけど、2人はもう20年になったっていう。
あ、じゃあそう16、7年かもです。私3年以上空いて入ってるはず。
それって一度も出ずにですか。
うん、もうずっとみんななんか長いしているの
に。すごい、
すごい、そんなに働いたことない一箇所でそうか、親方その間2人お子さん出産されてますもんね。
はい、
そうなのよね。だからかなりね、やかちゃんの生活は結構大きくこのね間に変わったって感じだよね。
そうです、そうね、ほぼほぼ人生の大半をすみません
いや、なんかそれで思い出したんですけど、あのちなみにあのやかさんの旦那様は、私がある他の、 あの、まあ、編集部のね人 の、 あのウェディングパーティーで、いらしてた男性になんとなくこうあの気がある感じだったのでもう声をあの今かけないと絶対後悔するよって言ってあの消しかけてあの生まれたカップルなんです。
そうなんだ。
そうでございます。
すごい、
足を向けて眠れませ ん、
キューピーの
そうです、なんか
すごい超良かったですね。
当時すでにみそじ越えで、編集部で多分結婚もしてなくてパートナーもいないみたいなのが私だけで、こういう時に行かずにどうするって後ろで社長以下皆さんが見てる中でなんか電話番号交換。いや違うんです、あのその人じゃない人を紹介していただく予定だったらしいんですけど、なんか坊主の人っていうインフォメーションだけいただいてて坊主風な方がスッと歩いて、光子さんがこの人じゃないかと思うんですけどって私が多分言ったと思うんです。そしたらまあ蓋を開けたらその方はもう髪が伸びてて全然別の方だったらしいんですけど、あのそうです、ポーズ風に見えた。
なるほど、
はい、
まあでも運命ですよね、その間違いも。
そうですね、うん、そうです、確かに間違いもありがとうございます。
間違いもありがとうございますって
、はい、い
や、そう、それでね、やかさんからの、リクエストが、褒めてほしいっていう私に対するリクエストがあったので、はい、ちょっとそこら辺のお気持ちを聞かせていただけたらと思うんですけど、はい
すいません、ものすごい場違いな悩み相談ですらないですけど、そうなんです、あの私多分入って数回目から結構何回目かまでの面談で、あの面談のたびに、いやなんかここじゃない気がするわあなたはっていう、
そんなこと
言っ、やんわりと
言ってないと思うけど、
転職を考えた方がいい、ちょっと間違ってしまってるので、ここじゃないみたいなことを何回か言われながらも、
ストーリーを作ってるような気がするんだけど、
違う、
そうなんだよね、解釈なんだよね、
うん、いや違う、本当に結構言われて、でもまあ、あのすごいちょっとしがみついて今に至ってるんですけれども、あのやっぱり印象的なのがこう自分でもいけないなとか、直すべきところはあるなと思いながら生きているので、なんかこうダメ出しはすごく記憶に残ってるんですけども、ちょっとあの他の編集部員のようにお酒が得意でもない私は、こう美津子さんと程よい距離感を保ったまま10、20年近く来てしまったかなという感じがしていて、こうなんか和気あいあいと楽しくおしゃべりとかっていう記憶があんまりなくて、いつもちょっとビビりながらお話をさせていただいてるっていうところもあったからなのかもしれないんですけれども、なんかこう朗らかに褒めていただいたことがないかもしれないと。
朗らかに褒めるってどういうスタイルなのかな。
なので、基本褒められないんですけど、身近な人に。
それはあの私だけじゃなくてってこと？
そうですね、あの家族とか娘とか基本ダメだしばっかり。
身近でない人には褒められた経験あるんですか？
まあ、それはなんかおべっかというものかも
それちょっとやっぱりそのそれをキャッチする、褒められたっていうことをキャッチする感性が鈍いんじゃないかと思うんですけど、
ね、なるほどそうですよね、そうですよね、そうですよね、
もともこも
またなんかダメ出ししてしまったみたいな
そうですよね、褒めてでもいただいてると思うんですけど、なんかちょっと自分で打ち消す傾向あるんだと思います。いや それはトンチンカンな褒めだと思い込むんだと思う。
いやこれはおべっかだとかいろいろ考えちゃうんだ、なんか何言われても。
そうです、いやだけどそうですよね
いや、はい、でまあでも褒められたいわけでしょ。
なんかこうこれはほら音源として残るので記憶にとどまらなくても聞き返せば、あの時の美津子さんのあの言葉と思い出しながら頑張って生きていけるかなと思っておりまして、あのでもダメ出しもすごく記憶に残ってます。あ早く、
うん、大丈夫
ですか、はい、
でもダメ出しだけが記憶に残ってるっていうことですよね
強めに残って
る強めに残ってるね、はい、そっか、あでもまあね、それちょっとね残念な部分もあるんですけれどもまああのちょっと、まあ、自分のことをねなんかこう話すと、なんかそういうそのやかさんの話を聞いてると、私はなんか能天気なのかなってちょっと思っちゃうんですけど、
結構、
うん、あの褒められたこと、褒められてないのかもしれないけれども、自分が自分に対して言われた言葉で気に入ったものはすごく覚えてるんですよ。
逆ですね、
うん、で相手は褒めたつもりじゃないのかもしれないんだけど、うんうんうん、あなんか今の言葉なんか良かったじゃないみたいな感じで、もうすごくこう、まあ、単純な例を挙げると、もう仕事を始めたばっかりの時に、もう原稿用紙なのね、もうまだワープロもそれほどみんな使ってない時で、でもう原稿用紙に自分の文字を書いて、その、まあ、筆者の方になんかこう資料を渡したりとか、なんかそういう時に、そう手書きで、まあ、もともとあんまりこう、なんでしょうね、あんまりこう細かくいろんな詰めてこういろんなきっちり書く方じゃないので、結構なんか大雑把に書いちゃったところもあると思うんですけれども、その筆者の方が 大きな字でいいですねって言ったのがもしかしたら皮肉だったのかも
可能性ありますよ
知れないんだけど、なんか自分としてはあれこれなんかおおらかでいいってことかなとかね思っちゃったり、なんか自分が思う以上に楽観的なのかななんてのを今となってはなんか思ったりするんだけど、なんか褒め言葉ってそうやって自分で勝手にこう集めてくる、みたいなことでいいんじゃないかなって思うんだけどね。
共感、
なるほど
自分で否定しないでね、
はい
結構それなんかあの人生に対する姿勢を結構如実に物語っていう感じしますよね。すごい
本当だ、
ポジティブ、
はい、
解釈がポジティブ、
そうですね、まあ、あんまり自分でねポジティブってあんまり思ったことないんだけれども、まあでもじゃあこれをね記憶に留めて、褒め言葉をねやかさんにお伝えすると褒めるのがうまいですよね。
そうなんです
分かってるじゃない自分 で
今褒めてもらったのにもうちょっと喜んだ方がいいん
だよ。すごく嬉しい。でも確かにこれはでも今みつこさんがご自分にポジティブって言ってらしたんですけど、私すごい頻繁に言われるのがすごい自分以外に対してはスーパーポジティブで、私と話してると、まあ、基本否定をしない、まあ、てか本当に思ってないんですけど、でも自分にだけスーパーネガティブっていうことを結構言われるので、でも確かにそうです、そうです、嬉しいです。褒め上手ですか。
じゃあもうこれ一生持ってってください。
わかりました。みつこさんのおおらかな字もいつもゲラの頃は私好きでしたすごい伸びやかな字で、
書いてるとなんかどんどん大きくなっちゃう。
みつこさんの直筆のゲラとかあんまりもはやですもんね。そうです、昔はゲラでした、
ね、赤字入れてね、
はいはい、
そうなんですよ。そうね、だからまあでも分かってたんじゃない自分で、ね、褒め上手っていうことは、
褒め上手、はい、じゃあそれを胸に、
今度私たちが褒められた時はヤカさんの前に並べばいいってこと
ですね。でももう大場さんに結構
そうなんです、
私その役割を担わせていただいてると伺いました。
どういう、どういう褒め言葉があったの。
いや、やっぱ入って1年8ヶ月ほぼ誰とも直接的には関わらない中で、まあ日々でも大クラッシュするわけですよ、失敗が多くてでその時にやっぱりこう自己肯定感がこうジェットコースターのようにアップダウンしていく中で、やかさんのところに落ちた時は行って褒めてくださいって言ってセルフエスティームを上げてくださいやかさんの力によってって言って寄り添っていくようになってます、
はい、スラック褒め言葉をよく送りさせて、でも本当に、どうしてこの方がセルフエスティームが低いんだろうっていう、もう素敵じゃないですかなのですごい不思議ですけど、でもいつでも差し上げるべき言葉を豊富に取り揃えていると思います頑張ります。褒め担当。
でも大場さんはなんでやかさんが褒め上手っていうか、リクエストしたら必ずなんか褒めてくれるということに気がついたの。
なんででしょうね。でもなんかもう多分最初からあまり関わったことない時からもう褒め言葉の嵐みたいなこう降ってくるんですよ、やかさんからは。
なんかそれちょっと危険なんじゃない。
そうやって結構ボーグの子さんのメンバーたちはすごい私の裏を、裏はこういう人間って言うんですけど、本当にそんなことはなく、本当に褒め上手なんですけど、思ってないことは絶対言わないっていうのも結構身近な人からは言われますのでご安心ください。次、
安心していいですか。
次に、
次に行っちゃうの。
うまく繋がってなかった。
そうですね。
ああ、じゃあ、
大クラッシュ、大クラッシュしてる。
じゃあね、大クラッシュって例えばどういうことがあるの。
大クラッシュ、本当ですか。名護さんが一番身近で見た
のがあるんですけど、
ダメ出ししてるんじゃないの、名護さんが。
違う。まあ、それはね、自分も含めてダメ出しはしますよね。
まあでもそれ、名護さんのいろんな指摘によって日々成長しているはずなんですけどなんだろう、なんか自分の 能力をきっと過信していてなんかもうやりますやりますできますできますって言ってもう結局自分がこうパンクしてしまったり、うん、他なんか最近だとみつこさんにあのアメリカの Vogue の、記事を日本版の記事に作り変える時にあのアメリカのフォーマットを絶対に崩さないようにみたいなことを言われていたからもう私はそれにすごい取りつかれてしまってでもあの日本のテキストを加えたのでその日本のテキストを執筆していただいた方の名前をどこに入れたらいいかっていうことを一人でずっと悶々と考えていてで結局最終チェックをみつこさんに渡した時にまだその名前を入れられていない状態だったんですよね。でそれでなんかあのそのやり取りをしていた時になんかちゃんと自分の主張を通しなさいって一度でいいからちゃんとあの伝えなさいっていうようなことをいただいてあのまた大クラッシュから皆さんに救われたっていう私の経験なんですけど
そっかでもいやそれぐらいは大クラッシュって言わないんじゃない、
まあ、あの大クラッシュを皆さんが防いでくれて
そうね、そっか、まあね、何をクラッシュと思うかっていうのも人それぞれかもね、知れないけど、もうね、まあ、なんかちょっと一般的な話になるかもしれないんだけど、まあ、大場さんあれよね、ドイツで育ってる？
ブラジルとアメリカとドイツです。
あ、そんなにいろんな国が行ったんだ。で、あのうちの編集部はやっぱり英語のできる人が多くてでその海外で育ってる人っていうのもいて、まあ、それぞれの個性があるんだけどあの別にうちの編集部の話っていうわけじゃないんだけどなんとなくこう何海外で育ってあの日本の社会に馴染もうとして遠慮しちゃう人って時々なんかいるなって、あの過剰に遠慮しちゃう人ってねなんかこうしないと日本の社会に合わないんじゃないかみたいにっていうのをあの別に大場さんということで言ってるわけじゃないんだけれどもなんか傾向としてある気がしてそういうのを見るとなんかちょっと残念だなって思っちゃうんですよね。そんなにあの気を使ったり遠慮することないのにもっともっと本当もうね優秀な女性たちがたくさんいるのになんかもっと解放してなんか自分を解放してもっと主張するとかそういうことがあってもいいのになって思ったりするんですよね。名護さん
どういうことですかちょっと主張しすぎですかね。そんなことないですかね。大丈夫ですかね失敗ってね確かにみつこさんおっしゃってたみたいに何を失敗と捉えるかみたいな私ちょうど昨日友達と一番人生で恥ずかしい思いをしたエピソードを披露し合おうって話になったんですけど私なかったんですよ、うん、恥ずかしいって思うなんかセンサーが備わってないんだろうちょっと
思ったんですけどすごい幸せなこと
じゃんそうでもなんか一個ぐらい欲しいじゃんなんかそれがこうなんていうか安全装置になって次は気をつけようとかってことが多分あると思うんですけどそういうのがないと多分同じ間違いをひたすら繰り返しそれをでも自分で間違いって気づいてないみたいな、
うん、でも気づいてないと幸せなんじゃない？
そうですね
よくわかんないけど
幸せではあるかもしれない、まあね、落ち込まないから、
まあ、知らぬ間に困ってる人はどっかにいるかもしれないけど
そうですね、うん、そうですね誰かを困らせてる可能性はありますけど私は少なくともあんま落ち込んだりしないのでそういう意味では幸せかもしれないです、うんうん、
なるほど、
う
ん
名護さんはさ、
みつこさんの失敗の話聞いてない。
あ、これもね、ちょっとね、うん、さっきのちょっと私の自己イメージと違って、なんかあんまりネガティブなことはあんま覚えてないっていう、もっとこう何客観的にいろんなことを反省したりする人間だというふうに認識してるんだけど、あんまりなんかそういう。失敗談とかあんまり覚えてなくてですね、まあ、失敗談というよりも焦ったみたいなのはあるんだけど、まあ、ちょっと話も長くなるから面白いのかどうかもわからないので
ぜひ
なんですけど、まあ、かなり前まあ、ボーグに入って、まあ、2年目とかそんなもんかな、まあ、その頃 の、まあ、ものすごく大きなラグジュアリーブランドが日本人のアーティストの方と、とても大きなプロジェクトをコラボレーションをするっていう企画があって、それは今よくあるようなカプセルコレクションみたいなことじゃなくて、本当にこうブランドを上げてもうタッグを組むみたいな感じの企画だったのね。でそれはエクスクルーシブでじゃあ Vogue Japan で取材をしたいという申し込みをしてたんだけれども、まあパリコレ中って本当に全てがもう混乱の状態なので、スケジュールがもうなかなか出なくて、いろんな行き違いがあって、最後まで、あ、もうスケジュールは取れなかったんだなと思って、もうコレクションもショーも終わって、さあまあ明日帰ろうみたいな日で、シャワーを浴びて出たら電話が、携帯がずっと鳴っていて、今お待ちしてるんですけどって言われてもう本当にこうビッグなデザイナーとアーティスト2人待たせて、この濡れた髪のままどうしようと思って
可愛い、
でもどうにかしなくちゃならないっていうことだけは分かってるんだけれどももうとにかく行きますと。でもうそういう状態からどんな風に支度して出てったかも覚えてないんだけど、まあ、タクシー乗って、まだ着かないまだ着かないみたいな状況だけはもう鮮明に風景とともに覚えてるんだけど、まあ、その時やっぱりそのブランドの PR の方もまあ、いろんな行き違いでこう取材の人が来ませんでしたっていうことになっちゃうのだけは避けたいっていう、もう必死にそれだけは避けたいっていうことなんで、まあ、利害が一致してるわけなんですよね、もう交通事故にあったっていうことにしときますから、とにかく来てくださいって言われて
でも現れたのはつるんとした髪の濡れた美津子さんなわけですよね
なんか若干濡れてたと思うんだけれども、
事故感ゼロ
そう、でもまあ2人ともね、そのプロジェクトが、まあ、すごくこう話題になって大成功みたいな、ご機嫌のいいところだったので、もう部屋に飛び込んだ瞬間はなんかこうお互い笑顔で談笑中みたいな穏やかな雰囲気だったんでね、あ、助かったって思ったんですけど、まあ、その時の教訓はですね、危機に陥ったら誰か利害を共有できる人っていうのを誰でもいいから見つけて仲間になるっていう、
なるほど
なるほど、
すごい超役立つティップ
すごい素晴らしいティップ
もう一人で悩まないっていう、一人で困らないっていう、誰でもいいからとにかく助けを求めて見つけるっていうことが一番だと、
仲間作りを
思います。
すごい、
汎用性のある、メモ一生メモ
なるほど、
なるほど、
見方をね、
素晴らしい、
そう、まあそんなようなエピソードなんですけどね、なんかあんまりまあ盛り上がらない
ありがとうございます
とは思うん
ですが、深くうなずくやつですね、
素敵
いや、まあそれ
最大の失敗なんですね。
まあ、他にもあったかもしれないんだけど、本当になんかあんまり思い出せないんですよね
でも美津子さんはなんか結構こう帳尻を合わせてくるプロみたいなところありますよね、なんかこうなんていうかなんかすごい、あ、え、これは褒め言葉じゃないです、褒め言葉、
いいじゃないですか、まだ続くから、
いや、それだけなんですけど、でもなんか本当に最後こうどうにかしてくださる感は、多分編集だけじゃなく会社が全体として共有していた美津子さん像だと思います。なんか
そんな会社を救った覚えはないですけどね今までにな
く、結構いろんな部署の方が、あ、これは美津子さんかなみたいな、なんかこうで、そうなんですよね、そこはすごいあると思いますよね、
リーダーシップってやつですね、
リーダーシップ、
ね、でもリーダーシップにもね、いろんなタイプがあるからね、多分、まあ、私はそういう、こう何 うん、まあおっしゃるように、あの帳尻合わせは結構あの、ね、言葉は違う言葉にした方がいいかもしれないけれどもあの、うん、あのあるかなっていう感じはするんだけど、まあそこはね多分ね、あの現実主義者なんだと思うんですよ。うんうん、あんまり理想だけを追うんじゃなくて、もうね編集の仕事ってあの、まあ、必ず締め切りもあるし、限られた時間の中でどういうパフォーマンスを出すかみたいなことだから、諦めるところは諦める、切り捨てるところは切り捨てるみたいなことで、その中で一番いい結果を出すみたいな、なんか、まあ、ある面ちょっとね妥協主義者というか、そういう部分があるかないかみたいなところでリーダーの個性も違ってくるのかなって。
でも私それすごい共感です、みつこさんに。あの月刊っていくらでも失敗できんじゃんみたいな、あとウェブも無数に記事あるじゃないですか。だから私がなんかやらかしても誰かを傷つけたりしてなければ別にいいかみたいな、なんかなかったことにして次に行こうかみたいな気はしますよね。この辺すごい気楽だなと思う。書籍とかだとそうはなんかいかない、なんかこんなこと言ったら怒られる、責任の重さみたいなのが、うん、
そうですよね、うん、1ヶ月後にはこう、
そうそうそう、
刷新されるっていう、
棚から消えていくじゃん、うん、
確かに。
こんなんじゃダメですかね、もうちょっと責任感持った方がいいんですかね。
そうですよね、まあでもね、流れていくものの、あの良さっていうのもあるから、うん、やっぱりそういう、まあ、雑誌もウェブサイトもね、うん、まあでもその中でベストを尽くすっていうね、
そうですね、そこが前提ですね、
ことさえ、まあ、なんかみんなあの共有していければ、ね、うん、いいのかなって感じですけど、そのレベルがこう違っちゃうと、うん、ちょっと辛い時はあるかもね。
確かに、
うんうん、
そうですね、
うん、何をもってしてなんかベストだったのかみたいなのが、
うんうん、その美津子さん、部下がそのレベルに全然追いついてないぞっていう時、どうやってなんか叱咤激励するんですか？
それは人によって違うわよね、うん、人のタイプっていうか、なんかその人の強みと弱みってあるから、何これ、今名護さんが夜間について語れとジェスチャーであの言っています。叱咤激励ね、そんな したことあったっけ？叱咤激励、
叱咤激励、叱咤激励はしないんですよ。激励じゃない、叱咤もしないですね。なんかこう突き放でも明らかにこれはご不満だっていうのは多分人が感じ取れるものは多分放たれるじゃないですか、それはどんな上司である。
ちょっと私も叱咤激励してもらいたいですね。
あ、そうよね、
私の質問はあの叱咤激励お願いし質問じゃないです、
ね、本当だ、
励ましてほしい、
うん、ね、怒られたいか、いつも言ってます、ね、
そうそうそう、そうなんですよ、私怒られたい、ド M なんだと思うんですけど、でも怒られてなんかこう成長してる実感を得るのが多分なんか拠り所なんだと思うんですよ、仕事をする、
うん、
でもなんか年を取ると怒られる経験って減ってくるじゃないですか、
うん、
そうするとなんかすごい物足りなくて、もう誰かに叱ってほしくてしょうがないみたいな。
じゃあこれ叱咤激励じゃなくてさ叱咤叱咤なんだね。
そうですね、そうかも。あと私もすごい超ポジティブで、なんていうかいつも私最高って思って生きてるから、そう、まあそれ言うとちょっとなんかすごい危ない人みたいですけど、でも基本そんななんか、うん、私ってすごいダメだみたいにあんまり思わず、そんなもんだよねと思って生きてきてるので、誰かに客観的にいやいやいやいやいや、お前ここダメだよって言ってもらわないと、すごいなんていうかおごった人間になりそうだなと思って、それを止めてほしい誰か。
でもさ、自分が最高って思ってる人をさ叱咤されても納得いかないんじゃないかな。
相手にもよるのかもしれないですね。昔の上司とかはすごい、まあなんか尊敬してる、ある部分ですごい尊敬してる人だったので、その尊敬してる部分においてなんかお前全然ダメだよみたいに言われるとそうだよねみたいな、もうちょっと頑張りますみたいな気分にはなりました。 でもお前にこれについては言われたくないみたいなこととかだと多分そんな風には思ってないんだと思うんですけど、尊敬してる部分を持ってる人に、はい、言われるとって感じですかね。
でもまあそうね。でも こちらの あの質問を見ると、まあ、名護さんはその娘さんが、まあ、もう高校生ということで、はい、まあ、大人の階段を登っているという、その巣立とうとしている今、これから何を目指して働けばいいのか見失いつつありますという思いがけない相談なんですけれども、はい、ね、多分周りの人からはそういうふうに思ってるとは全く見えてないと、
そうですか、
うん、思うんだけど、なんか、そう、だって目標を失ってる人には見えないよね
目標が多分私そもそも別にないんだと思うんですよね。なんか目の前にあるものをなんかでできそうなことならやるみたいな感じで多分今まで仕事をしてきてたような気がするんですよ。だから全然こうパッションみたいなのはない
本当ですか？
でもない、
でもさ今、まあ、その具体的なあの皆さんが
悪い意味でじゃなくてですよ、やる気がないわけじゃなくてですよ、
それは分かる
一応言い訳しておくと、
その、はい、でもほら防具チェンジっていう、まあまあね、ここにいる3人は、まあ、いろんな形でその防具チェンジという新しいカテゴリーの、まあ、防具としての新しい取り組みにもう中心になってやってるわけじゃない。それってなんかすごい、まあなんだろう、名護さんにとって一番こう合ってるテーマというか、自分がやりたいことになんかストレートに迎えるテーマなんじゃないかなって、与えられたというよりね、気がするんだけど。
そうですかね
何さ
微妙だな。興味関心はめちゃめちゃあるエリアではあるんですけど、だからまあうまいことあのタイミングで人参を人参をいただいたのだなという思いでおりますが、でもなんかその働く、自分が働く理由みたいなのが結構子供だったんだなみたいなのはすごい子供が大きくなるにつれ思うところではあって、なんかそうではなくて自分のために働いてると思ってたんだけど、いざもうなんか来年大学生なので完全にこう子育て終了と思ってるんですけど、そうすると私あれちょっと待ってと思って、自分のために働いていいんだよって言われたらなんかこの仕事するしてるからみたいな、
すごい理解、
なんか別のなんかあのパン屋さんで働きたいなとか他のなんかものとかをやってみて、私になんか合ってる仕事は実はこれなのねみたいなのをなんか見つけ直してもいいのかもみたいな気分にちょっとなったりするんです
よ。いやなんか思ってた以上にあれじゃない、すごい娘さんを育てることに責任感を自分が持ってる以上に持ってたんじゃない。
それはそうかもしれないですね、もしかすると。
そこのなんかズレみたいなのが、こうぽっかり、あこんなに大きなものだったんだみたいな、でいなくなったらこんなに大きな穴が開いてしまうかもしれないみたいな恐れに変わってるんじゃないかな
まあそうかもしれないですね。あのシングルマムだったので、それもなんかこうあんのかも、私がこう死ぬと娘も生きていけないかもみたいな、なんか危機感を持って生きてたのかもしれないんですけど、それがなんか私いなくても彼女を生きていけるなみたいな風になって、そう思ったのかなかもしれないです。
まあでもパン屋さんね、なんか、
はい、なくてパン屋さんは
自分探しって感じですかね。
そうですね、
まだまだ
そうです、ね、40を超えてなんか自分探しの機会を得たみたいな感じですかね。みつこさんはどうですか、そのモチベーションを常にこう高く持ち続けて今に至ってらっしゃるようにしか見えないんですけど、むしろなんかここから先もすごいこうね、いろいろプランされているような、全然こうなんかイエーイ休むぞっていう感じないじゃないですか。
あ休むぞっていう感覚はないですね。あのなんだろう、まあ人のね 人生や活動できるあの年月って、まあ、絶対限られてるじゃない、生物だから
だから そうですね、
その限られた時間を、まあ、やっぱりなんか有効というか、有効っていう言葉はあんまり好きじゃないけど、なんか自分が納得できることで活動していきたいなっていうふうに思うと、なんか休むっていうほどそんななんかね、あもう疲れ切ってもう何もできませんみたいな、なんかそういう疲労感も別にないので、
そっかそっか、確かになるほどね、やり尽くしたぞとかっていうことでもなく、だから美津子さんはその熱量を一定に保つのがすごい上手なんですね、きっと。
まあ、ね、そうなのかね、まあちょっとそれは、うん、そういう自己分析あんまりしたことないけど、でもあんまりこう何こうすごくハイな感じになったり、反対にローな感じになったりみたいなことは、まあ、あんまりないかもね、ちょっとずつなんとなくこう揺れるけど、まあ生きてて揺れないなんてことっておかしいし、なんかねまっすぐこう いつも同じみたいな、だからそれぐらいの範囲、こんなもんかなみたいな感じですね。
そこじゃない、コツはクラッシュしないコツは、
そうですね、アップダウンを少なくする、
GI 値を糖分取りすぎないっていう、
大場さんは何、アップダウンは結構あるの？
アップダウンすごい小刻みかもしれないですけど、まあ、結構元に戻るのは早いとは思うんですけど、結構すぐ些細なことで落ち込んで、またすぐ忘れて、すぐまた落ち込んでみたいな感じなのを繰り返していると今気がつきました。
熱効率があんま良くないね。
そうですね物理になって
そうね、まあ、何にしてもあんまりこう揺れ幅が大きいと戻るだけでこうエネルギーをなんか使うからちょっと効率的なエネルギーじゃなくなるかも、
確かに戻るのにエネルギーめっちゃ使うのってもったいないですもんね。それだったら別のとこに行けてるかもしれない、
はい、そうします
でもにちょっと名護さんのやりがいを見つけないと、ちょっと今日は締めくくれない感じなんだけど、はい、
でも全然私自分で見つけなくてよくて、人に見つけてもらうとかで全然あなた明日からこれやりなさいとかって言われたらめっちゃ頑張ると。
名護さんがすごいリスペクトしてて、名護さんは誰よりも知る娘さんに、あなたはこれですって、次の次見失ってしまった時キャリアをアドバイスしていただく
そうですね、それはいいかもしれないですね。
なんかすごく客観的にお母さんはみたいなことをおっしゃいそうじゃないですか、
そうですね、確かに聞いたことなかったのでちょっと早速聞いてみます、
パン屋さんかどうかは娘さんのご意見を聞いてみる。
私でもサラダ屋さんにもなりたいっていう夢も、
食が、はい、
病院の給食を乗っ取るっていう野望も一応はあります。
なんで乗っ取らなくちゃいけないの
今ひどいから、そうそうそう、美味しくないし器もひどいので、それを変えたいみたいなのも野望としてはありますが、
企業家
なんかやっぱり社会の役に立ちたいみたいな気持ちっていうのは、
ああ
終わりになると思いません？思います、社会を良くしたいとは思っていらっしゃる感じです。あれ
チェンジチェンジチェンジだって、チェンジするためにほら、ね、まあ、毎日コンテンツを作ってる
そうです、そうでした、いやそう思ってます、そう思ってますよ、そう思ってますけど、別に私が変えるぞって思ってるわけじゃなくて、変えるぞと思ってる人たちに頑張れって
応援したい、
応援してますっていうプロジェクトですかね、チェンジは。
はい、どうですか
じゃあそろそろお時間のようですので、
はい、ちょっとこの締め方が、はい、じゃあでもやかさんはこれで納得したのでしょうか、褒めてほしいということ、はい、
もう一個ぐらいお約束を言えばと思いましたが今度個別でお伺いして去っていただこうと思います。
でも最後にすごい優しい美津子さんの褒め言葉で終わるってのはどうですか。
わ
ーい、なんだろう、なんだろうとか言ってまあ褒め上手と、おしゃべり、
おしゃべり
おしゃべりっていい ことだと思うのね、うんうん、やっぱりね編集の仕事っていろんな人と関わることだから、あの初対面の人でもすごくこう飾らずに、なんかあのかしこまらずにね、結構おしゃべりできるっていうのは一つの才能っていうか大きな才能だと思いますけど。
嬉しいです。
こんなことでよろしいでしょうか。
まあ、ありがとうございます。はい、
お言葉をいただいたところで、
はい、はい、みつこさん今日はありがとう、今回はありがとうございました、明日もぜひお楽しみになさってください。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございます。